祈ります。主イエスを死者の中から復活させてくださった命の神様、先週のイースターには洗礼を受けた一人の少女と共に、大人も子供も一緒になってあなたの祝福を受け、喜びを共にすることができましたことを心から感謝いたします。その喜びが持続している今日、昔から今生まれたばかりのようにと名付けられた日曜日に、私たちは主イエスのよみがえりによって、今生まれたばかりの幼子のように新鮮な感動と感謝を持って御前に集っています。どうか私たちのすべての罪を許し、一人一人を恵み祝福してくださいますように祈ります。神様、私たちの教会は今日礼拝後総会を開いて、私たちに委ねられた福音宣教の使命をさらによく果たすために共に考え共に祈ることになっています。どうかあなたの知恵と力を私たちにお与えくださいますように切に祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹たちのために祈ります。依然重い病のうちにあって闘病生活を送っておられる黒髪兄弟と高見沢兄弟を特別にあなたが顧みてください。病後まだ体調が完全でない須山先生をどうぞあなたが守って癒してください。これらの方々の他にもご病気の方いらっしゃると思いますが、あなたが豊かな恵みを持って日々支えてくださいますように、そして看病するご家族の方々を力づけてくださるように祈ります。神様、今年はことのほか気候の変動が激しく、特に体調の良くない方やご高齢の方々にとってはこれに耐えるのは容易ではありません。どうかお一人お一人をお守りくださいますように。愛する肉親を失って葬儀に赴かれた三浦義直さんご夫妻に、あなたが慰めの御手を述べてくださいますように。人生上の悩みを抱えている友を助けて、良い解決への道を示してくださいますように。今なお深い悲しみを持つ友をどうかあなたが慰めてくださいますように。信仰を求めながらもまだ決断に至らない友にはどうかあなたの導きがありますようにお願いいたします。旅にある友を守ってください。教会学校の愛する子どもたちを今週も守り豊かに祝福してください。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの変わらぬ恵みがありますように祈ります。神様、私たちは世界の平和のために祈ります。世界の各地で相変わらず憎しみと報復の悪循環が後を絶ちません。 何よりも私たちが心を痛めておりますのは、このような紛争に乗じて武器を売る人々が暗躍しているということです。どうか世界のすべての人々に命を尊ぶ心と本当に平和を求める心をお与えくださいますようにお願いいたします。混迷のうちにある私たちの国を憐れんでください。特に指導者たちに正しい歴史認識が欠けているように思われます。どうか自らの国が犯した過ちを覆い隠すことなく、そこから誠実に将来への教訓を引き出して、特にアジアの諸国と共に生きていく、そのような姿勢を確立することができますように、私たちの国をお導きください。お金の力や武力によるのではなく、公平と正義をもって立つことができるように、そして世界の平和に本当に貢献する国となることができますようにお導きください。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、出席しておられるお一人お一人に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように、これらの祈りを十字架の主、復活の主、イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今朝はヨハネの福音書に従ってお話を申し上げたいと思います。先ほどは21章の最初の部分を読みましたが、その前にの20章、そこを読みますと、十字架上で死んで葬られたイエスが3日目に復活して、その日の朝早くお墓のそばでマグダラのマリアに現れたということがまず書いてあります。これは11節から18節までですね。そしてその日の夕方には密室に集まっている弟子たちに現れたと書いてあります。これが19節から23節までです。そしてそれに続いて最後までどうしても信じようとしなかったトマスという弟子に現れて彼を信仰に導くということが起こります。これが24節から29節までですね。で、ここでこの福音書は一応完結したらしいのです。しかしその後で21章が付け加えられました。で、私たちが今日読んでいるのはその付け加えられた部分だと考えられます。で、今日の先ほど読みましたところはそれの一番最初の部分でありまして、イエスはティベリアス湖畔、つまりこれはガリラヤ湖畔ということですが、そこで弟子たちにご自身を表された、そういうことであります。で、復活の物語には現れたとかご自身を表されたとか、そういう表現が頻繁に用いられます。で、一番古い復活の伝承は第一コリント、コリント人への第一の手紙15章の3節以下なんですけれども、そこには例えばこんなふうに書いてあります。ケファに現れ、その後12人に現れ、ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れ、ヤコブに現れ、すべての使徒に現れ、最後に私にも現れた。だいたいこんな調子ですね。そういうふうに現れたという言葉が繰り返されています。一体これはどういうことなんでしょうか。現れたっていうのはどういうことでしょうか。 幻覚、幻のようなものを見たんじゃないかとか、あるいは集団ヒステリーのようなこと、よく宗教的な団体の中にそういうことが事実として起こることがありますけれども、これもその一種じゃないか、幻覚とか集団ヒステリーとかで、そういうふうに心理学的に解明しようとする、そういう、試みが昔から、何回かなされてきたと思います。でそういう解釈はまああり得るのかもしれませんが、私はこれはちょっと違うと思っています。こういうふうに心理学的に解明しようとするのは少しお門違いではないか。でそもそも福音書というのは、まあ言ってみればイエスにおいて新しい歴史が始まったという、そのメッセージを伝えることを意図して書かれたものです。ですからこういったちょっと私たちの理解を絶するような事柄について心理学的な解釈を加えるというのはお門違いであると言わなければなりません。さてその現れたという言葉なんですけれども、あるドイツの神学者がこういう言葉に置き換えました。イエスの事柄は継続する、イエスの事柄は継続する。このサッヘというドイツ語はどうも日本語に直しにくいんですけれども、イエスの事柄は継続する。でこのことを少し私の言葉を補って説明したいと思います。大体こういうことじゃないでしょうか。イエスは生涯をかけて一つの事柄と取り組んでいました。それはこのヨハネの福音書の言葉を用いますと愛ということです。どんな人でも神に愛されている、そういうことです。世間から見捨てられた人とか、あるいは自分でもう自分に愛想を尽かした人とか、どんな人でも神は愛していたもん。でこの愛をイエスはその言葉や行いをもって、いや存在そのものを通して、つまり全生涯を通じて輝かせました。その光がこの暗い世の中に輝いたとヨハネは言っています。ですからパウロがローマ書の8章にこういう言葉を言ったのと同じことをイエスも考えておられたと思うんですが、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危難か剣か、もうどんなことがあってもこの愛だけは、愛の絆だけは断ち切ることができない。どんな人でも神の愛を受けている。でこの事実を破壊することはできない。だからイエスはあらゆる真実を込めて、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、そう言われたのです。そしてそれがイエスが生涯をかけて取り組んだ事柄でした。しかしこの事柄が弟子たちの目には、十字架の死によって挫折してしまったと見えたかもしれない。普通はそうです。ある人がどんなに一生懸命に生きても途中で殺されてしまう、 そうすると彼の意図も努力も何もかもそれで終わったと人々は感じます。長く生きて本当にやるべきことを成し遂げて、それから安らかに天に召されるというのとは違うのです。わずか30歳で志半ばに無理やり殺されてしまった人、あの十字架の死を 見たときに弟子たちは、ああこれで終わったと感じたことでしょう。イエスは福音を語ったけれども、それを証ししたけれども、それは彼が生きている間だけの束の間のエピソードに過ぎなかったのではないか。でその証拠に我々の世界はイエスの言ったような愛によってではなくて、結局のところピラトに代表されるような無責任な政治家たちによって、あるいはそれを取り囲む多くの人々の不誠実な裏切りや弱さやエゴイズムによって、そういうものによって相変わらず動かされ支配されているではないか。だからイエスがどんなに愛を説いても、それはあの十字架によって終わったのだと、そういう考えが弟子たちの中にあったろうと思われます。ちょっと話は変わるんですけれども、私は最近広瀬隆という人のアメリカの巨大軍需産業という書物を読みました。最近出たものです。これを読んで何か背筋が寒くなるような思いをいたしましたが、アメリカの国防予算は、大体3000億ドルに達していると言います。日本円で36兆円です。でしかしそれ以外にたくさんのお金がそういうことのためにつぎ込まれ、そしてそれ以上の儲けが軍需産業に入ってきています。冷たい戦争が終わった後で、私たちが望んだことは、そういった軍需産業、戦争のために必要なものを作る、そういう産業はこれからだんだんと、縮小されていくのではないか、そのことを望みたいということでしたが、実態はそれとは違いました。巨大な軍需産業が次々に統合されて、いよいよ巨大化する、そういう傾向にあるそうです。最新兵器を開発して軍に納入する、そこでも莫大な利益を上げますが、その他に世界各国に、特に紛争地域に兵器を売り込むことも密かに盛んに行われる。でしかもホワイトハウスや国防総省、いわゆるペンタゴンと軍需産業との間には根強い癒着の構造がある。でこういったことを広瀬さんは、詳しく資料に基づいて解明しています。本当に背筋が凍るような思いでした。世界の平和を愛する人々は、私もその一人でありたいと願うものですが、冷戦構造がなくなったことを素直に喜んできましたけれども、どうもそれほど単純なものではないらしい。軍需産業が世界の政治や経済を陰で動かしている。もちろん日本もその中に入ります。それによって動かされています。でそういう構造の背後に隠れている本音というのは恐ろしいものでありまして、戦争が起こった方がいいと いうのが本音でしょう。戦争が起こってあちこちで大砲が撃たれ、爆弾が落とされ、ミサイルが発射されると武器が大量に消費される。軍需産業にとってはこれほどおいしい話はない。だからそれを期待するような仕組みが世界の中に出来上がっているということであります。これがどうも世界の現実らしい。こういうことを考えますと本当に私は気がめいります。日ごとに世界の平和のために祈る、皆さんも同じだと思います。紛争が起こればどうかこの憎しみと報復の悪循環が止むようにということをみんなで必死になって祈る。しかし実態はそういうふうにして陰でこれを動かしているものがあり、そしてむしろ戦争が起こった方が儲けになるという期待を持っている人々がいる。そしてそのことによって巨万の富を積む。それが世界の現実ではないかということを思います。気がめいります。しかしそういう私たちに対して聖書は言います。復活した主イエスが現れた。イエスの事柄は彼の死によって終わったのではない。それは継続している、生き続けている、弟子たちを生かし続けている。そのことを通してこの歴史的な世界の中では目に見えるほど大きな力にはならないかもしれませんけれども、人の心の中に深く静かに根を下ろして、そこから絶えることなく神の約束を発信し続ける。これがもう一つの世界の現実だというのが聖書のメッセージです。これを信じるか信じないか、もちろん信じないことも私たちにはできます。しかしそれが信じられないとき、私たちに残されるのは絶望だけでしょう。信じるか信じないか、あの聖書のメッセージ、復活した主イエスが現れた、彼の事柄は彼の死によって終わったのではない、それは継続している、このことを信じるかどうか、私たちはそのことを問われていると思います。でさて今日のテキストですけれども、私はこれを読んであるユーモアを感じました。ユーモアといってもゲラゲラ笑うようなそういう類のユーモアではなくて、私たちの心の深いところにほっと緊張から解放されて微笑みが湧いてくるような、そういう種類のユーモアです。でこの話はこういうふうに、語られています。イエスの死後、弟子たちはガリラヤの、湖畔の古巣に、今流行りの言葉で言うと U ターンして、 戻っていって、そこでまた漁師になった。魚を取っていた。たまたまその夜は夜通し漁をしたけれども一匹も取れない。疲れ切った冴えない表情でそこらにたむろしていると、不意に誰かが岸辺に現れて、何か食べるものないって尋ねる。よく外から帰ってきた夫とか息子とか娘たちとか、こういうことを言いますね。何か食べるものないね、お母さん、何か食べるものない。その人物はそう聞いたって言うんです。何か食べるものないか。弟子たちは何にもありませんよと不景気な答えをする。するとこの人はこれらの、まあ、いわばプロの漁師たちでありますけれども、もう一度網を打ってみなさいと指図をするんですね。で、しぶしぶそれに従った。すると驚くべき大量でした。で、この瞬間に誰かが気づいて、主だ、そう叫ぶ。慌てて上着を身にまとって水に飛び込むペトロ。岸辺からだいたい90メートルぐらいの距離にその船がいたんですが、どうするつもりだったんでしょう。まさか泳げないということはないと思いますが、なんかトンチンカンですけれども、非常にしかし誠意にあふれた態度のように見えます。そして夜明けの岸辺で主と共に朝ごはんが始まった。朝ごはんです。で、この話は単に偶発的な出来事としてここに書かれているというのではないと思います。そうではなくて明確な意図を持っています。復活のイエスは5000人が満腹したというパンの奇跡、それを弟子たちに思い起こさせているのです。で、今日のこの話はヨハネの福音書で言いますと6章に出てくる5つのパンと2匹の魚で5000人が満腹したという奇跡、パンの奇跡、それと関係があると多くの仲介者が言います。それを復活のイエスは弟子たちに思い起こさせているのです。一体どういうことか。5つのパンと2匹の魚で5000人が満腹したということ、で、これはたとえ食べるものが十分になくても愛を持ってお互いに分かち合えばきっと生きていける、そういうことでしょう。それがイエスが語ろうとしている真理です。愛の真理です。人を殺傷する武器や兵器を売って莫大な富を積む、そういうこの世のシステムとは全く逆の、そしてそれこそは本当に人を生かす真理、たとえ貧しくっても分け合って一緒に生きていく、その真理をイエスは弟子たちに思い起こさせている。復活して弟子たちに現れた主はそういう仕方で弟子たちのもとに現れたというのであります。この真理が継続する。十字架の死によってもうダメだということになったんじゃない、 この真理はずっと世がある限り継続する。たとえ足りなくても愛を持って分かち合えばきっと生きていける。私たちは今日はこの礼拝の後で教会総会を持とうとしていますが、私たちの教会もこの真理を、このイエスの事柄をこの世の中で明らかに明かししていく教会でありたい。イエスの事柄は継続しているという、そのことを明かしし続ける教会でありたい。そのために今日の総会が役に立つように、そういう良い議論が行われるように私は願っています。祈ります。神様、十字架上で亡くなられた主イエスがよみがえって弟子たちに現れ、そして私たちの中にもお立ちになります。主イエスの事柄は世の終わりまで継続します。そのことを信じることができますように、そのことを信じて絶望せず、投げやりにならず、一筋に真理を明かし続ける一人一人でありますように、また私たちの教会がそのような教会でありますように、あなたの憐れみをただ恋願います。一言の祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌の327番、
悩みも消え